めでった夏号で探しに行こう。新しい夏を。
幸福の暮らし方。さあ時刻は11時11分 FM 富士グッデイです。幸福の暮らし方のコーナーがやってきました。さあ南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信していきます。今日初めてなんですよね。鳴沢さん、おはようございます。
おはようございます。はじめまして。
笑顔が素敵ですね。よろしくお願いします。
ありがとうございます。いや本当、私は知ってました。
何、
昔山梨でラジオやってたなっていうので知ってます。
本当ですか。
また有名人に会っちゃったって感じで。
またも何言う
か、よろしくお願いします。
鳴沢さんもね、かなりブイブイはしてますけど。
いやいやいやいやいや。
今日はこの時間はですね、
はい、
甲府の暮らし方についてお話をしていただきたいと思うんですけども、はい、移住や定住を考えている方に向けて、まあ、甲府の魅力を伝えていくコーナーなんですが、どうですかね。やっぱ私はまだこっちに、山梨には住んでおりませんけども、こう通ってるんですよ。で、山梨の魅力っていうと、うん、甲府市の魅力っていうと、うん、私京都出身なんですね。
京都、
もともと京都なんですよ。
それ聞いただけで羨ましいと思いますけどね。
どうですか。でもこの
イメージが良くて。
山梨の甲府もいいじゃないですか。こう来て、この盆地、山に囲まれてることでまず安心するんですよ。
京都もそうですよね。
そうなんです。だから、うん、いわゆる独特の気候がありますね、
う
ん、
そうです。夏は暑くて冬が寒くて底冷えするような寒さで、でもそれってすごく自然に密接になってるからこそ感じるこの盆地暮らしの良さかななんて思ってるんですけど。
そうですよね、うん、
周りが全部山に囲まれてる分グリーンが目に入ってくるし、
あと京都よりいいと私は思うところが、富士山持ってるじゃないですか。
いやいやいやいや、そんなこと言ったらお寺がいっぱいあるじゃないですか。
違うんですよ。なんかやっぱりね、こう日本が誇る山がパッと見れるっていうところがいいですし、で、いつも言うんです、
うん、
この局の人にも、もっと富士山をめでてくださいって、
うんうん、私たちはねやっぱりここに住んでるとそれほど見ないですけどね。
ですよね、
うん、だけどやっぱり甲府盆地からこのタイトルコールにもあるように富士山が見えて、八ヶ岳が見えて、うん、南アルプス連峰が見えるっていうこの安心感と、そこになんて言うんだろう、例えば夕日がね、沈んでいく様子を見て胸がキュンとしたりとか、こう景色の一部になっているところを普通のものとして捉えることができるっていうのが、この甲府暮らしの中のいいところだなって私はつくつくというかしみじみ思ってるんですよ。これ年取ったせいかもしれない。
そんなことないですよ。改めて人からもやっぱ評価されたりすることによって、うん、あ、そうだったんだって気づかされることもあると思いますし、
いやそれはね本当にそうだと思いますよ。
あとフルーツ、
必ず言われますもん。
フルーツすごい美味しい。
新鮮ですからね。やっぱりね、取ってもぎたてとかを食べるなんていうと食感違うんですよ。だから皆さんそれがね、多分分かってもらいたいなと思ってね、知らないだろうなって。ここに来て食べることの凄さっていうか。
そうなんですよ、うん、もぎたてを食べることが、うん、で自分でもぐ、ね、チャンスもあったりとかするので、うん、とてもいいと思いますが、うん、本当に魅力的なんですけど、結構私のね身近でも、うん、東京からこちら山梨に移住してくる人とかもちらほらいるんですよね。
案外いるんですよね。でね、甲府だけじゃなくてこの甲府の周辺の地域も含めて、うん、いろんなことを求めてくる人、自然を求める人、まあ、食を求める人、うん、であとはちょっとこう趣味だったりとか山登りだったりとか、そういういろいろなものを求めて、ただ日常暮らして起きて仕事行って帰って寝て以上です、あとはちょっと美味しいご飯屋さん行くなんていう暮らしから、なんかこうプラスアルファの人生の余白の部分を埋めようというか、
充実させようって感じですかね。
充実させようっていう、そういう人が多いかな、
うん、あ、そうなんですか、
うん、
本当に東京や神奈川でもちょっと山梨、仕事でも通おうと思 思えば通える距離だって考えてる方もいらっしゃるので、 その移住を考えてる人のためにサポートしてくれるんですか、その甲府コンシェルジュっていうのは。
あれね、私のお仕事っていうのは普段は甲府市役所にいて、
市役所で働いてるんですか。
市役所で働いてる、市役所職員なんで。
あ、こう見えても、
こう見えちゃっててそう、こう見えちゃって甲府の市役所職員なんですけど、はい、市役所から甲府に移住したいなっていう人に向けて、まあ、SNS だったりとかホームページだったりとかで甲府の情報を発信したり、はい、あとはまあ、山梨のどこかに移住したいんですけどっていう人たちに向けて、まあ、お電話だったりメールだったりとか面接だったりとかして直接相談をそれぞれに受けたりとか。
それは鳴沢さんも直接電話とか。
そうなんです、市役所窓口で、いるんで、そこに電話がかかってくる場合もメールがある場合もそこで対応させていただいたりとか、市役所に山梨に来て、はい、駅甲府駅を降りて、うん、甲府市役所まで来ていただいてそこで話をしたりとか、 あとはね、はい、東京に出張していろいろな移住セミナーだったりとか移住相談会っていうのがあるんですけど、そこでブースを出して甲府の PR したりとか。
あ、そうなんですか、うん、ちなみに最近ではどんな相談を受けたかちょっと例挙げられますか、
うん、やっぱりね、甲府の中でお店をやりたいっていう人たちが意外といるんですよ。
どういうお店ですか。
それは飲食店だったりカフェだったりとかちょっとした小物のお店だったりとか、うん、
年齢的にはどれぐらい
の。年齢的には30代が多いです、そういう人たちは。
それはご夫婦ですか、それとも、
うん、ご夫婦が多いかも。東京でお店をやろうと思うと家賃が高かったりとか。
確かに
お店がいっぱいあるけれども、うん、お店の中で、まあ、なかなかマッチングするのも大変ですけど、甲府だと空き店舗も多いので、うんうん、その空き家見学会みたいな、空き店舗見学会みたいな商工会議所と甲府市と中央銀行でやってるまちづくり会社でやってたりとかするんですよ。あ、そういうのに来て、うん、そこで移住相談も含めてやって、甲府の中の空き店舗で自分のなんていうのかな、イメージに合ったようなお店をとことんこだわってお店作りをするとか。
あ、例えばですね、それで話が進んでいきますよね、うんうんうん、で、まあ、その移住を考えている人のどうしようかなっていう相談にも乗ってくださいますし、ええ、で、まあ、移住されてからの相談っていうのも、
うん、そう、意外とね、そういう人たちも多いんですよ。なんか移住しちゃってから例えば友達が欲しいとか。
ああ、そうか、
やっぱりほら気持ちがあってきても、お友達、子供さんがいらっしゃる方っていうのは幼稚園のママ友だったりとか小学校のママ友とかができたりとかするけど、でご主人も働きに出てれば職場のお友達とかができるけど、なかなかそうもいかない人たち、まあ、そうもいかないってわけじゃないですけど、
そう、 うまくね、うん、ことが
ポンポンといかない、ポンポンといかない場合もあったりとか、はい、あとは情報が欲しいなんていう人たちに、うん、お友達作りをしてもらうような機会だったりとか、あとはなんかこういったことがあるんですけどどうですかなんて言って、なんかね、あとはね、うん、移住してきた人がこういうのありましたよ。方言でゴミ捨てちょって言われたんです、人がいて。
あ、それはこっちでです
か。こっちで移住してきたら近所の人に、はい、うん、ゴミ捨てちょ、ゴミ捨てちょって夜にはね、うん、捨てちょって言われたんですって。だから夜捨てていいと思って捨てたらすごい怒られたんですけど、どういうことですかって言って私のところに電話が入って。
どういう意味なんですか、捨てちょ。
捨てちゃダメっていう意味なの。捨てちょって言うと捨てちゃえ捨てちゃえって言ってるような感じするじゃない。
私もそういうの今取りました
でしょ。だけどゴミは夜捨てちょっていうのは捨てちゃダメって、ちょってね否定形だったりとかするんですよね。
え、ちょっとそういうなんかこう言葉のニュアンスの違いで、
う
ん、
そうだから、そうすると誤解が、近所の人がいい人だと思ってたんですけど、捨てちょって言うから捨てたらすごい朝怒られてって言うから、いやそれ怒られるですって私言ったんだけど、本人は分かってないから。だからそういったようなことがあるよっていうようなことを事前に、やっぱり地方に来るっていうことは方言の違いもあるし気候の違いもあるし環境も違ってくるし人となりも違ってくるから、なんかそのそういったところでのそのなんていうのかな、ギャップっていうのをいかに埋められるかっていうのを、私が情報をどうやって与えるっていうか先に知ってもらえるかっていうのに私の仕事はあるんじゃないかなと思って。
そういうふうに考えてらっしゃるんでしたら、普段どういうふうにこう日頃心がけてらっしゃることとかあります。
うんとね、例えばね、甲府ってすごい暑すぎるじゃないですかとか寒すぎるじゃないですかって言われたりするの。
あ、そうなんですか。
でも移住を 言うとおすすめしている人間にしてみれば、うん、本当はいや自然豊かで心地いいですよとか、うん、そこだけ言うんだけど、うん、でもいや夏超暑いからとか、
うんうん、
冬はすんごい寒いよとか、うん、そんなようなことをちゃんと言うようにしてます。
正直にですよね、
うん、正直に、うん、で車がないと生活しづらいですよとかも、うん、いや交通の便ありますよとかって言ってバスも通ってますよっていうこともあるんだけど、だけどそれだけじゃなくてやっぱりここで暮らしてるっていうのは車に乗ってた方が便利ですよって。じゃあなんで車に乗るかっていうと夏暑い時車乗ってればクーラーギンギンだし、うんうん、冬は暖房も効いてるから、うん、実は冬はそんなにコートいらずだなとかっていうドアトゥードアでっていう、
意外なことに冬に私驚いたんですけど、京都と違うのは、うん、みんなね山梨の人はね薄着なんですよ。
だからそれ車に乗ってるからなんですよ。
そっかそっか、
そうだから車に乗って建物の中に入るまでにそんなに
着ない
で
距離
歩かないから、うん、だから逆にそういったところが幸福なんだなっていうのを分かってもらうように、そういうところをちゃんと先に言うようにしてる。
そうですね、いいことって分からないんですけど、そのぼんやりとした情報だけだと実際住むにあたってそれがやっぱり、うん、え違うっていうことにつながりかねませんもんね。
そうなんですよ。
そっか、そういう意味でやっぱり鳴沢さんが親身になって正直にお話してくださることは、うんうん、やっぱり移住考えてる人にとっては力強いですね。
ね、それがねよく働けばいいですけどねじゃあやめたってなったら悲しいんだけど、
いや
だけどまあそういう話を聞いといてもらって、うん、私のこういう会話を話として聞いといてもらって心に留めといてもらえれば、いろんなところに行くときもいい参考にはなるなと思うんですよ。甲府以外に移住しようと思ったりとか広く地方に行こうっていう人たちにとってみても、あのそれはそれで参考になってくれればいいなって、その人の幸せっていうものを願ってるわけだから、だからまあ、ただただ甲府に来て来てっていう、まあ、本当は来てほしいですけれども、まあ、そこだけではなくて、
そこの立場だけではなくてですね、
いろいろなところを、
うん、
考えながらやるようにしてます。
そうですか、うん、今日はですねこう山梨以外で聞いてくださっている方も多いと思うので、
はい、
あもう指名で鳴沢さんに相談したいっていう方がいらしたらどうしたらいいですか。
まずは甲府市に電話をくださるか、まあ、この番組のタイトル名と同じ、うん、甲府の暮らし方っていう名前で、うん、ホームページで検索してみてください、
はい、
そうするとそこにですね、甲府の移住情報が満載になっているあのホームページがありますので、
はい、
そこの問い合わせからちょろちょろっとメールを書いていただけますと私とやり取りが始まりますので、電話でもいいしメールでもいいし、
まずはそのホームページ
ホームページをまず見ていただくのが一番いいかな。
あ、そうですか、うん、ちなみにこの甲府コンシェルジュっていう、あのご職業立場の方は、鳴沢さん以外に何人ぐらいいらっしゃる
の。もう一人います。
女性の方、
はい、男性です。
あ、そうなんです
ね。来週はその人連れてこようかなと思うんで
そうだ、下巻いちゃって。
そうなんですよ。
来週は連れてくる。
なんで下巻くかっていうとですね、その人も移住者なんですよ。
あ、そういう方の話も聞きたいですも
んね。そうなんです。なのでこの甲府の暮らし方のコーナーでいろんなパターンで甲府に移住した人たちもゲストに連れてこようと思っていますので、よろしくお願いします。
今月そうですよね、毎週はできるんですもんね、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということで今日の甲府の暮らし方は甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんに来ていただきました。さてこの甲府の暮らし方なんですが、番組終了後になるんですけど番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府の暮らし方、来週もお楽しみに。